カラーデイズ。2013年12月29日日曜日配信、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若でございますけれどもですね、まあ彼女 いない歴年の若さんでございますけれども、まあね、ここ数年のね、まあクリスマスの中でね、結構今年はね、一番ここ最近では結構比較的いいクリスマスを過ごしたので、まあ今日はその話を、しようかなというふうに思います。皆さんありがとう。大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。まして皆さんこんにちは、カラーデイズ、若でございますけれども、はい、ということで、もうだって先週でしょクリスマスって今更クリスマスその話みたいな話なんだけど、まあクリスマスの話をしようかなというふうに、思います。まあその前に、今日は12月29日ということで、まあこれは事前にあらかじめ収録してるということは、まあまあ前から言ってますけれども、まあ今、ちょうどですね、29日は、僕が、実家に帰る日でございます。はい。まあなんかね、収録日時点ではね、29日どうも天気が悪いらしいということで、すっげえなんか暴風雪とかっていう話を聞いてるので、まあずれ込んだらずれ込んだでラッキーなんですけども、ずれ込まなかった場合ですね、これマジぞと、かなりマジぞということでですね、まあまあ無事についていれば、実家に、いてのんびりして、またね弟の部屋に、夏休みもそうでしたけど、弟の部屋に居候ということでね、また弟の部屋でパソコンを持ち込んでカチャカチャカチャカチャやってると思いますけれども、まあまあ冬休みね、まだまあちょっとね、いろいろやることあるんですよね冬休みね。まあちょっとな、何をやってるかという話はちょっとまた次回ちょっとね、その話を詳しくやろうかなというふうに思うんですけども、まあ順調であれば帰ってますです。さまじかね、まあいつも言ってるけど遠いの今回はね、ちょっとスケジュールにちょっとある程度余裕を持たせていて、で、まぁ、ちょっと今回お土産とかをね、ちょっといろいろ、まぁ、ちょっと、まぁ、今回新年の挨拶回りとかも行く予定があるので、いろいろとお土産をいろいろ買ってって、っていうのがあるので、まぁ、割とね、今回ちょっと余裕を持ってですね、朝ちょっと札幌で買い物できるようにという時間スケジュールでね、多分今日ね、札幌出たのが11時半くらいだと思います。はい。で、まぁ、現地にね、着くのがね、夕方5時です。実家に着くのが夕方5時。かかるでしょ？かかるんですよ、6時間ぐらい。6時間半ぐらい。多分ね、冬だからね、30分から1時間ぐらい遅れると思うんだよね。だから、でも、6時ぐらいになってると思うんだけどね。もう、だからもう帰ったと思ったらすぐ夕食ですよ、みたいな話でね。まあまあ、遠いんですよ。そうそうそう。だから、いつも言ってるけどね、いや、俺ね、実家に帰るよりも、関東に行った方が絶対早いから時間的にはなということで、そうそうそう、距離的にはね、実家に帰った方が近いんですけども、なんせ陸路で行くわけですから、我々ね、実家まで。いや、一応ね、空路もあるんですよ。空路で行ったらね、新千歳空港からね、だいたい30分ぐらいで着きます。30分で着きます。30分で着くんだけど、いやーねーっていう話で、まあ、別にわざわざ、同じ北海道でわざわざ飛行機使うかみたいな話じゃない。そんな急いでねえしな、みたいな話だったりするわけでね。まあ、飛行機とバスだったら絶対バスの方が動きやすいだろう、悪天候の時、みたいな話じゃない。まあ、で、バスなんですけども、まあ、旅費も安いしね。バスの方が。そう、ということで、まあ、バスで今日は実家に6時間以上かけて、多分、実家に帰ってるというふうに思います。これが配信されてる頃には実家に着いてることを願ってます。 ということで、まあここまで実家の話をしましたけども、まあここからはクリスマスの話、今年の若さんのクリスマスの話。で、まあかねてよりもうずっとね、まあ前々回ぐらいかな、ノベルゲーム版いつかまたおねを24日25時にリリースということでですね、まあずっとそれに向けて僕はずっとクリスマスイブに向けてずっと開発をしていまして、だから僕個人的にはね、まあ僕個人的にはだからもう皆さんにはそれをプレゼントということでね、まあ頑張ってシコシコシコシコ作っていたわけなんですね。で、まあ明くる日25日のクリスマス当日はですね、まあ若さん、まあ普通に大学ですわなっつってね、24日も普通に大学だったんですけども、25日も大学で、でしかもね、25日はね、合同ゼミの活動があったりとか、あと金曜日の日程で25日実は動いてたので、大学が。ゼミの活動があって、で、しかも札幌ドームで、就活というか合説がありまして、みたいなのがあって、朝から行ってる人とかいてね、まあ、だから僕、午前中の講義とかも撮ってたんですけども、すごい人少なくてね、あれこんなに気しかないみたいな感じでね。もうだから授業もほとんど半分成り立ってないようなもんな感じだったんですけども、みたいな感じで豪雪があったりとかもしてですね、まあ、なかなかそんなの予定があったんで、なかなか忙しいなーというふうに、まあまあ、思ってはいたんですけれども、まあそんな中ですよ、今年、まあ若酢キッチン、ね、やらないですよっていうのを、もう10月ぐらいからかな、ずっと今年は若酢キッチンないですからねっていう風に、ずっとまあ言ってきてはいたんですけれども、まあ皆さんがね、まあなかなかいやいや、やらないのみたいなのを、倉橋、リスナーさんの、今高校2年生のね、倉橋くんがね、やったらいや、毎年若酢キッチンクリスマスイブ楽しみにしてたのに、今年はないんですか、暇なんですけど、みたいなツイートをしてごめんねーと思ってね、もう、ちょ、来年はね、できるように頑張る。来年はできるように頑張る。来年はね、ぜひ、やりたいな。できればやりたいな。今年はね、ちょっといろいろあったんで、まあ、来年はでもそれどころじゃないかもしれませんけども、いろいろとちょっと、まあまあ、いろいろと、やることがあったんで、できませんでしたけれども。そんな感じでね、まあちょっと若酢キッチンがなくて残念だなというふうに思っていた方が、まあ、いたということにね、まあ少なくとも、あの企画も、まあね、意外と楽しみにしてくださってる方いるんだなということでね、ちょっと僕もいろいろと、ああ、なるほど、つってね、ちょっといろいろびっくりしましたけど、まあ来年はできるように頑張りたいなというふうに思いますけれども、で、まあ、クリスマスですよ。まあ、若さん一人暮らし歴、まあ、今年で3年目でございますけれども。まあまあ、3回目のね、一人で過ごすクリスマス。ね！まあまあ、彼女の一人や二人や三人や四人ぐらいいたらね、なんか、あったのかもしれませんけど、そういうリア充的なイベントがあったのかもしれませんけれども。まあ、あいにくね。まあ、あいにく、まあ、作る、ね、当の俺の本人、俺本人がね、まずね、作る気もないってね、まだ、作りたいとも思ってないっていうかね、まあ、その時点でまずね、まあ、そういう、このいうイベントにね、下心抱くのはね、もう大変ね、いけないことだと思いますけれども、まあまあ、ね、まあ、ね、朝起きたら枕元にプレゼントがあるわけもなくですね。あるわけもなくですね。まあ今年も悲しいクリスマスな。しかも今年若酢キッチンないからリスナーとも戯れられないし、ちょっとがっかりだなというふうに、まあ、思っていたんですけどね。実は今年本当に多くの方から、多くの方からっていう、別にそんな多くはなかったけど、多くの方からっていうか、まあちょっと、クリスマスプレゼントをちょっとですね、思いのほか、いただいてしまいましてですね。いや、ありがとうございますけど、僕、何にも返してないけど、どうしようとかって、ちょっと焦っている、今日、この頃でございますけどもですね。まずですね、今年ですね、リスナーさんから、クリスマスプレゼントを、いただきましょう。はい、ということで、びっくりしましたね。まあ、ポッドキャスト、まあ、5年くらいやってますけれども、まさかね、リスナーさんからプレゼントをいただける日が来るとはね、まあ、思いもしなかったですね。ということで、まあ、ちょっとここで改めて、ご紹介をしようと思いますけれども、まあ、どなたからいただいたかと申しますと、 アトレさんからいただきました。はい、いや、ありがとうございます。先日さ、ま、てか、まあ、これも最近ですけど、クリスマスカードをね、ディズニーの、ディズニーランド行った時の、クリスマスカードをいただいて、ありがとうございますみたいな感じで、番組の方で紹介させていただきましたけれども、まあね、まあ、それで終わりだろうと思ってたらね、案の定これかましてきたっていうね。
いやー、ちょっと今も、
よいしょ。ちょっと今、それを、届いたものを、物を取りますけど、まあ、レターパックで12月の23日に届きましてですね、いろいろと送っていただきまして、ではなんとね、今回このクリスマスプレゼントなんですけどね、なんと、まあ、いつもね、アトレさん、僕宛にいろいろ送ってくるんですけども、なんと今回はですね、僕だけじゃなくて、うちのスタッフ2人にもクリスマスプレゼントをいただきました。ありがとうございます。いやー、まあね、これね、開封したのが実は23日の生放送の間に開封したんですけれども、まあその間ずっと生放送中はね、ずっとうちのスタッフと別のシステムでずっと中継をスタジオとずっと繋いでてやってたんですけども、うちのスタッフがね、それ開けて、いや、カメラで見せた瞬間にね、まあ二人が土下座するっていうね、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな、もうね、アトレさんに一生ついていきますみたいな感じになって、いやいやいや、ということで。で、まあ、うちのスタッフ二人にはですね、オクティには、まあ、以前ね、ヨーグルトキャラメルをね、いただいた時に、オクティがやったらうまいうまいっつって食って、ペロリと一人で一箱開けてしまったんで、オクティ先生に、ということで、またヨーグルトキャラメルいただきまして、彼はね、今、実家にそれを持って帰って多分食べてると思います。ということで、ありがとうございます。ということで、ちゃんとね、まあ、フィルムのパッケージにこう、包まれてるんですけども、そのフィルムのところにね、メリークリスマスっていう風にメッセージ、オクティさんへとかっていう風に書いててね、まあ、オクティそれ見て泣いてましたね。次の日にクリスマスイブで、大学で渡しましたけれども、いやー、泣いてましたね。で、タッティ先生にはですね、フリスクを、いただきまして。まあ、あんまり甘いもの食べないっていうのをね、以前、生放送かどっかで言ったんで、タッティ先生にフリスクというかね、眠気吹き飛ばして、開発してください、みたいな感じで、フリスクいただきまして。で、これも、ちゃんと手書きのメッセージが書かれていまして、ということで、ありがとうございますということで、ね、言ってました。はい。で、まあ、僕です。僕にはですね、まあまあまあ、ね、何かなというふうに思ってたらですね、なんとですね、僕はまあ、またまた、ディズニーグッズいただきました。ありがとうございます。いや、ディズニーですよ。ディズニー。ね。若さん大好き、ディズニーです。はい。若さん、ディズニー好きですから。でも、何を今回いただいたかというと、iPhone のカバーケースをいただきまして、ちゃんとね、iPhone 4S 用のをいただきましてですね。これももらったその日のうちにもう付け替えたっていうね。まあ、実はまあ、この間まで付けてたのも実はミッキーで、それはね、うちの芋から、芋がね、クリスマスね、ディズニーランドに行った時に、買ってきてくれてて、で、実はその、以前までつけてた、もうこの間までつけてた、その、妹からいただいたクリスマスじゃない、ディズニーのミッキーの iPhone ケースは、実はね、うちの父親とね、全く同じやつなんですよ。そう。だから、うちの親父とね、オソロのね、iPhone ケースっていうね。まあ、親子して気持ち悪いみたいな話なんですけど、だったんですよね。まあ、ちょっと今ね、ちょっとうちの父親、iPhone 5にしたんでね、今そのカバーケースつけてないですけど、ちょっと以前までちょっとお揃いだったんですよね。で、気持ち悪いみたいな感じになってたんですけど、まあ、ね、最近ね、ちょっとね、その妹からいただいてた iPhone ケースがね、もう かけて、ちゃってね、ちょっと割れ始めて、ちょっともうそろそろ引退だなって思ってたところに、アトレさんからまあ、新しいミッキーの、iPhone カバーケースをいただきまして、もう装着させていただきました。もうありがとうございますということでね。 いやー、ね、なんかね、ちょっとね、あの生放送の時にあのプラグをいつもね、iPhone に接続してるんですけども、あのミキサーに接続する時に専用 の, あのケーブルを挿してるんですけども、まあ、ちょっとそのせいかね、ケーブルがでかくて、ね、ちょっと挿せなくて、あのちょっと、カバーちょっとごめんなさい、ちょっと一瞬撮りますねっていうことで、ちょっと撮って、あの使ってたんだけど、そしたら、アトリさんがごめんなさいとかって言って、いや、別にそんなことはないです。ごめんなさいっていうか、別にあの、僕はね、ミッキー、むしろ僕はあのミッキーのデザインだっていうところに、これね、なかなか気に入ってて、あの大学でもね、これ、早速、次の日に普通につけて持ってったらですね、僕の学科の友達に、あれ、若、iPhone ケース変えたとか言って、うん、変えた、変えたっつって、あれ、どうしたのって言ったら、まあ、その質問に対して、僕がどう答えたか、あ、いや、これね、ちょっと女の子から、クリスマスプレゼントでもらったの。まあ、っていう言い方をしたらですね、まあ、その友達が、まあ、ね、リア充バカしろっつね、言ってきたんですけど、いや、間違っちゃいないからね、俺、この子、これ別に間違っちゃいないから、女の子からクリスマスプレゼントをもらった、この言葉に対して、まあ、間違いはないでしょ、皆さん。ね、間違いはないでしょ、間違いはないですよ、ということで、いや、ね、ということで、いや、いただきまして、もうずっとつけて、もう気に入ってます。ありがとうございます。ということでね、まあ、ちょっと、結構ね、いい感じでね、赤、まあ僕今年ちょっと赤色を押してますからね、赤のね iPhone ケースカバーなんですけど、なかなかいい感じですよ、なんか聞いた話によると、アトリさんとなんかアトリさんが確かミニのね iPhone ケースでお揃いだっていう話を聞いて、おーっつって、またお揃いのやつかっつってね、以前いただいたイヤホンカバーも一緒に使うとね、なかなかいい感じでこうミッキーミッキーしてる感じのね iPhone で、なかなかねいいよねっつってね、ということで、なかなかね、テンション上がっております、若さんでございますけれども。また実家に帰ったらね、親に自慢しようと思います。いや、別に自慢はしないですけど、俺、iPhone ケース変えたっつって。変えたっつって、女の子からもらったのっつって、あれ、あんたにもそういう子がいたのみたいな展開になるかもしれない。ならないね。うん、まあ、ならないね。まあね、まあ散々この間までなんか嫉妬深いとかっていう話をしてましたけどし、いや、アトリさんと某太郎ケクノっていう人のツーショット写真をわざわざ僕に送ってきて、ちょっと嫉妬したみたいな話をしましたけどですね。まあここでも巻き返したかな、みたいな。いや、そういうことじゃねえだろ。いや、そういうことじゃねえだろって話なんですね。まあその辺は冗談はさておきですよ。ちゃんとですね、アトリさんからの、クリスマスカードも、クリスマスカードというか、ちょっとメッセージのカードみたいな、ディア若さん、ハッピーメリークリスマスということで、カード。俺だけちゃんとしたカードなんだよね。まあ、これはちょっとうちのスタッフ2人には勝ったかな。なかなか可愛いクリスマスの、メッセージカードもいただいて、ありがとうございます。でね、実はプレゼントいただいたのが、なんとね、もう俺もね、これね、アトリさんでいただいた、終わりだなって思ってたんですけど、実はね、ここで終わらなかったんですよね。25日に、合同ゼミが、うちのゼミでね、大学のゼミであったんですけども。で、その時に、ね、4年生の先輩と一緒にちょっと交流するみたいなのがちょっとあって、まあ、ちょっとこの間もね、飲み会があったりとかして、まあ、それ以来、ちょっと4年生とは仲良くさせていただいているんですけれども。で、そこでプレゼントいただきましてですね、何をいただいたかというと、先輩が使っていた就活本、お下がりでもらいました。ということでですね、2冊もらったんですよね。で、1冊は、ロジカル面接術2014年基本版って、これ、読書メーター見たら2015年基本版っていうのもあるんですけども、まあ、基本編っていうのもあるんですけど、なんか、自己分析とかエントリーシートとか面接の完全制覇ってことで、なんか、面接官も読んでる本っていうふうに、このカバーには書いてあるんですけど、これ、お値段1400円する本。先輩、ほとんど、手をつけてないので ほぼ新品みたいな感じの本なんですけど、こちら1冊いただきまして、でもう1冊は面接の質問2014ということで、まあ、これも2015年年度版がもう出てるんですけれども、先輩もこれもね、ほとんど先輩手つけてない本なんですけど、こちら手つけてないというかあんまり汚れてない本で、まあ、なかなかほぼ新品同様の本でいただきまして、先輩のお下がりということでね、いやーありがとうございますということ で、その後にちょっと、まあ、もらいはしなかったんですけど、先輩の面接ノートとか先輩の面接の記録とか ろいろ書いてるノートとかも見せていただいて、まあ、何よりのプレゼントでしたね。それを見せていただいたっていうのが結構貴重なお話とかもいろいろ聞けて、なかなか僕にとってはすごく刺激の受けたあのクリスマスプレゼントでしたということでね、わざわざ、いやーゼミでプレゼントもらうとは思わなかったな、俺どうしよう、もう何も返してない、そんなことを思っている今日この頃、若さでございます。そんなクリスマスでした今年は。ということで、ここまで、お相手はカラーデイズパーソナリティー若です。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。
七色の虹かかる。